でその憲法というのはまず第一番目にフランスの憲法はどうなっているか、イギリスの憲法はどうなっているか、その他非常にうまくいっている国の憲法はどうなっているかということを全部勘案して憲法の歴史というものをきちっと踏まえながら日本の国民が基本的人権に目覚めるにはどうするか、それからここに書いてありますよ、平和主義に目覚めるためにはどういうことが必要なのか、それから主権在民という思想を日本国民が持てるようにするにはどうするかということを、こういう3点をきちっと絞って作ってくれたのが、これが新しい憲法の話だ、新しい憲法なんだということが分かってきたわけです。でその時に私は非常にこう感動したのが、教育学者ですけれども勝田森和さん、勝田秀一さんだとか、この原爆のことを書いた何新た先生の広島大学のこういう先生たちのだとか、そういう人たちの話で、ああ日本国憲法というのはつまり日本の学者たちには作れなかったんだ、で作れと言われたけれども作ってみたけれども、つまりいわば憲法になっていなかったんだ、それで憲法ってのはこういうもんだよというふうにアメリカから出されてきてね、それでってこういうふうになってきたのが新しい憲法なんだという、そういう思いがこう、そういういきさつがこうあったということは分かったわけです。だから今の憲法が作られたいきさつというのは、もちろんその私の話だけでは不十分だろうからね、皆さん勉強しようと思えば図書館にいくらにもありますから、どういう経過をたどって今日本国が持っている憲法が出来上がったのかということですね。で私はね、今この憲法を改正したり教育庁を改正する動きがありますね、そのことに私は断固として反対します。なぜならばね、私がね一生懸命教えたことに私は墨を塗ることになっちゃうからですよ。私は結局憲法改正に私は賛成するということは、新しい憲法ができてこの憲法がどんなにすごい憲法なのかということに感動的に教えた私がね、嘘ついたことになる、私が山彦はこの政党だとか私の政党に全部嘘を教えたことになっちゃいますね。だからここにあったね、少なくとも戦後教師をした人たちがね教えたことがね憲法改正というのに賛成したならばね、自分の教えてたことが嘘だったんだというね、それは形式としては墨を塗るという具体的な作業はないにしてもね、自分の教えたことにね墨を塗る、自分の面に泥を塗る、そういう状況がね出現するだろう。少なくとも今まで憲法に守られて私たちが生きてきた、そういうことがね泥のことになるだろうと思いますね。じゃあ憲法って何なのかって話をしますね。我々は知っている憲法というのはいくつもあります。例えば聖徳太子の17条の憲法、それから明治憲法、それから明治憲法のことを大日本帝国憲法と言いましたね、憲法ですね、帝国憲法、それから昭和戦後できた憲法のことを新憲法、憲法、憲法、日本国憲法と言いますね。いいですね。日本国憲法といって日本人民共和国の憲法と言ってないんですね。日本社会主義日本社会主義国家の憲法と言ってね、それに対してベトナムの場合にはベトナム人民共和国、ベトナム人民共和国憲法とこうなってますね。中華人民共和国憲法とですね、共和国ついてね日本国憲法とこうなってますね。だからアメリカ合衆国の憲法はどういう名前で呼ばれているか、タイの憲法はどういう名前で呼ばれているのか、 例えばキングドンですから、タイはタイ王国憲法になってますね。カンボジアもタイ王国憲法、日本は日本国憲法、ベトナムはベトナム人民共和国憲法、中国は中華人民共和国、共和国人民共和国憲法ですね。だからどういう名前で憲法を読んでるかということは重大なことですね。そこは日本は非常に人民もつかなければね、権力の名前もかぶさ、帝国もつけてね、ただ日本国憲法というふうにこうなってます。非常にこうそこのところは曖昧にこうされているわけですけど、これもやっぱり憲法改正の時の日本側の抵抗というのは、日本人民共和国憲法とならなかったわけはなぜなのかということは皆さん自分で考えてください。それはもう日本の場合にはちょっと世界には珍しい名前になってて、日本国憲法といって人民もつかなければ王様もつかない、そういう形になっているという、そのことの訳は大変大事ですね。